こんにちは。今日もマスターコーチの谷口孝彦さんとともにザコーチ TV をお届けいたします。谷口さん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
今日は谷口コーチがこの10月から開催されている、うん、開催されているというよりも復活されたって言った方がいいかもしれません、はい、トラナーナプロフェッショナルザ・伝承について先月終えられたところなので、うん、ぜひそのあたりどんな風にされているかとか伺っていきたいなと思います、
うん、はい、
谷口さん、トラの穴プロフェッショナルは、うん、まあ、通称トラプロは、前回の最後の開催っていうのが、2014年、6年ぶりの開催になったわけなんですが、
うん、そうなんだ ね。
そうですよね。はい、で、その今回、トラプロでもうぜひ直接谷口さんから学びたいって言ってくださった方が、もう本当にもう募集定員のこう、狭きこう門に待ち構えて手を挙げてくださって、うん、そして今も受講されてるっていうことなんですが、やっぱりすごい熱量で講座の方が始まってるんじゃないかと思うんですが、うん、もしよかったらそのあたりのこととかも、はい、私たちにも教えてください。
そうですね。
どうですか？
まあ、びっくりしたのは、はい、募集しますって配信が確か朝の6時だったん
です、ね。はい、早かったですね。はい。
そこから、まあ、受け付けますって言って、10時に満席になっちゃったんですね。4時間で。で、今までこんなことないんですよ。
はい。
でも申し訳ない。そこからこう、キャンセル待ちって言ったんだけど、結局キャンセルね、ほとんどなくて、はい、だから、申し訳ないなと思って、もっとね、まあ、広い会場でもいいんでしょうけど、まあ今いろいろね、コロナ禍だから、はい、まあ非常にこう注意を払いながら、
はい、
まあ大丈夫だろうと思ってスタートしてるんですが、まあそれだけ一瞬に埋まっただけのことあって、はい、まあ、いい意味でですよ、はい、伝承って言って、まあ簡単に言うと僕が持ってるものは、まあ全部ね、バトン渡したいって言ったら、はい、全部もらって帰るっていう意気込みがすごいかな。嬉しい言葉があるんですけど、はい、僕からもらったものをまた次に誰かに渡したいっていうコメントも結構あって、それが僕はやっぱりペイフォワードって映画好きなんですけど、はい、要は渡していく。だから誰かの本で僕読んで、恩返しっていうのは戻すではなくて、恩送り、恩をもらったら送っていく、ペイフォワードっていうのは、確かにそれ大事だなと思って、そういうことを言ってくれる人が結構ね、参加者にいっぱいいたのが、はい、まず嬉しかったのと、はい、いや、いいな、このガツガツ加減みたいな。だから、まあ、限られた時間なんですね、はい、どうしても。はい、朝の10時からだいたい4時半とか5時ぐらいまでやってるんですけど、はい、途中の質問がすごく多いんですよ。これはどうなんですか、こういう時はこうなんですかって言って、はい、まあそれは僕言ってるんですけどね、はい、取りに来てほしいとって言ってるので、そうするとね、押すのどんどん質問に答えてるから、どんどんどんどんこう押していくって、ああやばい押してるみたいにね、いい意味でまあそういうハラハラドキドキをしながら進めてますね、はいはい、まあ、とにかく熱量はすごく高い、
伝わってきます、その熱量、
ちょっと想像以上でした。
そうなんですね、受講生の方20数名とお聞きしてるんですけれども、受講生の方で、もうすでにコーチとして職業としてされてる方がやはり多いですか、それともそのこれから学びながらという方が、そのあたりはどのような、はい、比率といいますか。
これがね、はい、まあ、2014年までやった時と、はい、ちょっと傾向が違うなっていうのが、
傾向が違うことが、はい、
うん、
はい、あるんですね。
で、2014年までは、はい、まあ、トラナのプロフェッショナルって言って、はい、コーチの、プロコーチを、まあ、育成するというか、世に出すっていうのでやったので、はいはい、結構コーチングをすでに勉強している人多かった。
うん、はい、
うん、
はい。
だから、レベル、コーチの、コーチ力を上げたい。で、レベルアップしたい。
なるほど。
っていう方が多かったんですね、はい、でもちろんもう本当にプロコーチとして活躍している方も多かったんです、はい、ただ今回蓋を開けてみたら、すで、はい、にコーチをやっているプロコーチをしているっていう方が少ない、
は
い、
お
びっくりしましたね。
そうだったんですね、うんうんうん
うん、なので、はい、これが今のまさにコロナ禍のアフターコロナの時代の流れなのかなっていう気がするんですけど、今ね、まあ日本の政府も変わって、いや自分で生きるって自己責任で生きるっていう、こう風潮あるじゃないですか。
ありますね。はい。
まあ組織に頼らない、依存しない、自分で生きる、その中には企業独立も副業も兼業もいろんなこうキャリアをこれから僕たち作っていけるっていうこう流れ、
はい、
時代の流れを感じてるのか、やっぱ自分の好きなこと、自分の得意なことで起業したい、兼業副業を経て、はい、いずれプロコーチで独立したいとか、今までどっかに勤めてたけど近い将来も独立プロコーチになって企業独立するっていうことを視野に入れてるっていう方が多いんです。
うわーすごーい。
うん。がちょっとそれがびっくりしました。ああ、だからちょっとこう変わってきてるなっていうことと、ね、あ、一つのこう自分のキャリアの中にプロコーチっていう選択肢が多くの人に入ってんだなっていうのが一つですね。だから前は結構もうコーチやってます駆け出しですけどってコーチが本業ですっていう方多かったんですけど、はい、まだ会社に勤めてますっていう人結構です。
おー素晴らしい、うん、
今回の参加者、
はい、
だから、ま、どういう状態でも自分で生きていけるっていう、こう技なのかノウハウを作っておきたい。あとねすごく面白いのが、はい、僕のいろんなところで企業さんで企業研修やってるんですよ、はい、マネージャーさんとか大手の会社なんて、はい、そこの受講生がいるんです。
そうですか。
過去はだからさ、僕、
うん、過去じゃその
久しぶりあれどこでやったみたいな、そうしたらいや谷口さんが研修に来た、あれのインパクトがすごくて言って、だからやっぱり大企業なんですよ、名前言えばもう誰でも分かるような大企業に勤めてらっしゃる方で、その企業の中で頑張って改革をしようとして、でそこでコーチングを活用して、でいずれ自分もプロコーチとしてさらに船出をしたいみたいな、いやそれ嬉しいなと思ったんですよ。
いやすごい素敵です。
うん、そういった方が多いんで、あ参加者が違うなっていうのが一つすごく大きな特徴でありますね。
うん、
まあ、こういう講座って2014年の頃に比べると多分何倍も増えてません？
そうですね、
いろんな
増えてると思います。
まあね、マーケティングだとか、うん、なんとかこうだってコーチングを教える何スクールとか団体も山のように増えてるんですよ。
そうですね、
うん、で2014年までは他で学んできたっていう人は確かにすごく多いんですけど、うんうんうん、今回はいろんな講座に行って来てる人、例えばどっかでマーケティング、どっかで SNS のとか、どっかでブランディングとかって言って、それはやったんだけど、うん、でも僕のコーチングを習いたいっていう人がと思ったね、が多かったですね。例えばブランディング、マーケティングなんとかっていうと確かにそれは必要な要素なんだけど、こう全体を網羅してるっていうか、例えばブランディングで要は事業計画とかあんまやらんもんね、マーケティングでセールスってあんまやらんですもんね。だからどっかで習ってるんだけど何かが足りないみたいな感覚を持ってるのかな。
なるほど。
うん、なんでまあそういった意味でも今回のザ・伝承は、はい、あくまでも企業が前提目的にあるのでそれをコーチングでになって、そのために企業準備だとかブランディングだとか、あいや事業計画だとか、でさらにコーチングのツールの開発だったり それこそ高知力を上げるとか、だから結構網羅感があったのが良かったのかな、なんかそんな感覚ですね。
このトラプロっていうのはあのそのコーチングの何か一つのこの技術とかではなくて、コーチとして活躍していくための全てをもう谷口さんから伝授していただけるというものなので、その今まで学んできたこうパズルのピースが谷口さんのコーチングの対価のところで全部パタパタパタっとこうパズルのピースがこうはまっていって完成するような、それを本当皆さんイメージされてきて、いやもうなんかその感性が素晴らしいですよね。ここでその
だからまあまあ本当に
ハマっていくっていうのを分かってらっしゃるよ、ね、
あとやっぱ今回参加した人がすごいなと思うのは、はい、もう直感で来ましたとかっていう人いるんですよ、
はい、
あんたの直感すごいね
すごい
もう絶対これだと思ってもう待っててこう
すごい
直感で間違えないと思ってもう即申し込んで、であそれその直感嬉しいなとか思ってってるんですけど、はい、やっぱすごいそのやっぱりなんていうのか主体性とか、うん、自分で生きるとか、うんうんうん、やりたいことを本当に自分の好きなことで生きていくとか、そういうことをずっと思ってたんですよね、きっとそういう人。
すごい。
うん、嬉しいですよ。で、あとは。感想の中で、はい、まあ今2回終わってるんですね、はい、でそこで僕が42、43歳の駆け出しの頃具体的にこういうことをやってましたっていうのも全部こう資料もそうだし開示してるんです。例えば僕の家計とかも家計簿みたいなのも出してる。あと僕ファイナンシャルプランナーもやってたんで、うん、はい、まず見直すためには今現状何にいくら使ってるのか全部棚卸しなきゃいけないですね、はい、ファイナンシャルプランナー、はい、だからどの保険に入っていていくら掛け金があって、うん、もう解約返礼金を今やったらいくら戻ってみたいな資産の一覧表とか預貯金、
はい、
あとは今度は今の収支バランス、だ給料いくらもらって、はい、支出がでもガス代から電気代からお小遣いからお年玉から全部一目瞭然にしてるんです。そうすると赤字っていうのも分かるんですよお給料でも赤字なんですね。でそういうのも全部僕はやったんです。そうすると事業を進めていく上で最低限まず今の貯金でどれだけ事業は続けられるか、ありますよね。だって事業やるとき、まあ、僕はいろいろ、喫茶店やりたかったり、ペンションやりたかったりしてるので、うん、そういうオーナーたちの話を聞くと、大抵借り入れなんですね、うん、事業資金って。銀行から。はい、まあ、簡単に計画書、事業計画書で、1000万、2000万、3000万借りて、マイナスからスタートするじゃないですか。うん、で、その事業資金で、だんだん黒字に3年間でいかにしていくかと。うん、返済をします。
はい
ですね、はい、そういうことを見てきたんで、うん、まあコーチだったら最低月事業を続けるのいくらいります、うん、今の貯金がいくらあります、うん、そうすると何ヶ月か下手すると1年はいや売り上げがなくて要は事業を準備っていうか、うん、発展させるためだけでもいけます、はい、続けられますとかそういうの計画しなきゃいけないじゃん、うん、だからそういう僕が当時全部そういうの書いた棚卸しとかも全部開示してでみんな笑ってるんですよ。リグさんこれ全部見せていいんですかっていう外部には出さないでねっていう僕の42歳の時の家計簿から全部資産からでそうやって やるんだよってみんななんかもう行き当たりばったりでやっちゃう。で僕は飲食業もやったんで、はい、飲食業って開業するの一番簡単なんだけど、うん、廃業もすごく多いんですよ。っていうのは素人感覚でちょっと料理が得意だからって言ってどっかにお店出したらお客さん来ると思ってます。なんかそういうのも知ってたんで、
はい、
ちゃんと誰に何を届けてどういう価値を世の中に提供するかっていうのも バリューも明確にしなきゃダメとかね、まあ、そういうのコーチングで教えないです。うわ
すごい、もうあのコーチングスクールっていう、うん、そういう今までのカテゴリーではなくて経営スクールでもあり、
簡単に言うとね
すごい。
であとは、はい、当時自分で作った例えば企業の提案者だったとか、うん、コーチングを説明するためのパンフレットだとか、はい、ツールだとか、はい、あとはそのまあ経営者とか社長に送った手紙の原文とかも全部渡した。うわだ僕が勤めてたとこの社長に僕手紙書いたんですよあなたのコーチをさせてくれって言って、はい、そういうのも全部渡したんで、
そういうのも含めて、うわ見せていただいてる、
うん、そうそうそう、手紙のひな形から原文からだから、まあ、あの受講者もすごい本気度が伝わってきたんで、うん、僕も改めていやその本気度に応えなきゃいけないなと思って結構昔の資料引っ張り出します。で前のトラプロの時はその社長に出した手紙とかまではとか自分のその財産の棚卸しとかそこまでは見せなかったけど
でもその受講生の本気度がまたその谷口さんのマシンに火をつけて、うんそこから
ね、
いやすごいですね、そうやって場ってこう作られていく、
うん、そうなんですね、場ってそう講師だけじゃなくて、うん、やっぱり受講者と講師で作っていくんですよね。それを今痛感してるかな。でも残念なのはね、二十数名の方にしか届けられなくて、
そうですよね。
あとは最近僕思ってるのが、あの最近本当にすごい親しいあの身内をなくしたんですね、はい、で亡くなる前日僕その方と一杯飲んでるんですよ、うん、で翌日亡くなってるんですね。で、まあ、そういうのとかほらいろいろ今コロナの話とかで、はいはい、やっぱりこう命っていうのは必ずどこかで終わるっていうのを感じると、やっぱり早くなるべく、うん、ほら明日死んじゃうかもしれないですね。だから自分が生きてる間に多くの人にこう何らかの形で届けられたらいいかなと。でもうこれがバトンを渡し損ねたらちょっと後悔が残るかもしれないね。ねえ、だからまあ二十数名じゃなくてなんかもっと違う形でこの僕の持ってるバトンを受け取ってくれる人、もしくは欲してる人に届けられたなって思っていて、だから今昔と違ってね、このオンラインとかズームとか、はいはい、ね、なんかいろんな形のインフラ整っているので、あのメンターの授業じゃないけど、はい、トラプロザ伝承のオンライン版みたいなのもちょっとできないかなと思って、ちょっと今ちょっと準備を進めているところです。
いやー、それは本当心待ちにしてらっしゃる方たくさんいると思います。本当今回、ね、うん、募集の人数が限られたものだったので、行きたいですってこう手を挙げていただいてた方、そのキャンセル待ちに並んでいただいた方、うん、たくさんいらっしゃったと聞いてます、うん、あとはやはりどうしても集合型なので遠方すぎて中通いづらいとか、うん、あとはやはりまだこの、ね、コロナ禍っていうその状況の中で動きづらいっていう方もいらっしゃると思うので、おそらく、うん、6、7年前とか10年前とかのオンラインだと一方的にインプットするっていうだけがこう主だったと思うんですが、今だったら、ね、このオンラインを使うことでもそのインプットもアウトプットもできる、コミュニケーションがうまく取れるっていう状況が整ってきたので、この10月にたった2回しか終わってないトラプロザ伝承の様子をお聞きして、その場のその熱量がまた違う形でオンラインでもその谷口さんのこうバトンを私たちが受け取れる機会が作れるんじゃないかなと思ってワクワクしていますし、はい、皆さんにねそういう形で今度は多くの方に届けられるといいなというふうに、で喜んでくださる方多いと思います。
あとはやっぱこうアフターコロナになったら、やっぱ自己責任と自己実現っていうのが際立ってくると思うんですね。今日あの今回の参加者なんかも見て、でその時にやっぱり自己実現自己責任って一人でやるのって結構大変なんですよ。
そうですよね。
人間って自分で決める、自分で 行動するより誰かに決めてもらって、うん、その人の言う通りやる方がうんと楽なんです、うん、だまあ申し訳ないけど、あの辛いこといっぱいあるけど、会社に勤めてて、うん、会社や上司が指示命令してくれたことをやる方がうっと楽なんですよ、うん、起業するよりなんだけど、これから違うでしょ、うん、ね、テレワーク大変ですよ、自分で管理するの。
そうですよね、
うん、であと自己実現、パラレルキャリア、副業、兼業、うん、まあ、いろんな形になって自己実現していったときに、うん、やっぱそこにこう上質なコーチがやっぱりついているっていうと、自己実現したい人にとってはすごく有効だと思ってるんですね。だから僕も企業独立した時にはもうコーチにがついて、多い時は2人のコーチをつけてやったから僕今ここまで来れてると思うし、だからそういう意味で言うと、やっぱり本当に上質なコーチが世の中にいっぱい増えれば、これから自己責任、自己実現の世の中になった時に、それが、その夢が叶う人がね、いっぱいいるんじゃないかなと思って、まあ、僕のコーチングが絶対正解じゃないけど、一応ここまでエビデンスで多くの結果を出してきたっていうのは事実なので、それをね、こう受け取ってもらって、自分のこうコーチ力の一つのツールとして、使ってもらったらすごく嬉しいな。そしたら世の中もっと良くなるんじゃないかな、
ね、そうですね。
そんな風に思ってるので、
じゃあこの
ぜひ多くの人に何らかの形で届けたいと、
ね、そうですね、そういう形でまたあのトラナーなプロフェッショナルザ伝承が皆さんに届けられる状況になるよう、あの今から楽しみにしています、うん、またあの具体的にご案内ができるようになったらメールマガジンとかで谷口さん、うん、おそらくご案内されますよね。
そうですね。
はい。
ですね、
はい、はい、
とあとは、コーチ TV でまた、ね、案内したりとかね、は
い。そうですね。ぜひ皆さん、また、その続報といいますか、ご案内を楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
今日は、谷口コーチに、虎の穴プロフェッショナル座伝承、まあ、帰ってきた虎プロについて、実際もう2回終えられたということで、その現場の、熱い様子をお伺いしていきました、うん、谷口さん、今日も貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
またザコーチ TV 次回の配信の方を楽しみにお待ちください。
お待ちください。
ありがとうございます。